理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供する村内理科の時間 B、 今回は第342回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2020年2回目になります。
2回目ですか。
はい、今日話すのは、
月日が経つのは早いですね。
早いですよ。今日話すのはですね、はい、理科っぽい地球の歴史を話します。
理科っぽい地球の歴史。
はい。
ビッグバーン。
あのですね。
はい。
昨年の。
2019年ってことですか？
そう、2019年の多分11月にもらったメールじゃないかと思うんですけど。
うん。
地質年代について教えてくださいっていう質問があったんですよ。
ありましたね。
はい。
で、先送りって言って。
そう。なので、ちょっと地質年代の話をしようかなと思っていて。
地質年代ってどういうこと？
そうそう。で、地質年代って何なのっていうのがあって、最近こう、チバニアンっていうのが出てきたり。
おー、はいはいはいはい。なんだっけ、何かの、正式な名前として登録しようぜ運動が起こってるやつですよね。あれどうなんですか？登録されたんですか？
なんとか2020年には決まるんじゃないですか。
あ、まだなんですね、今現時点では。
そうそう。で、もう一個、
はい、
天気の子っていう映画がありまして、
うん、
天気の子の映画の本当に終盤に、
うん、
人新世、人新世って書いて、アントロポセンっていうのが出てくるんですよ。
うん、
で、これ地質年代っていう言い方をするんですけど、
うん、
で地質年代ってなんだよって一方でジュラシックパークとか、
うん、
でジュラ紀っていうのをなんとなく知ってたりとか、白亜紀とか、
うん、ああ聞きますね。
聞くけど
アンモナイトの時代ですね。
なんやねんってなるじゃないですか。
まあじゃあジュラ紀と白亜紀の違い何って言ったら、何千年から何千年って言い方をするけど、
そう、
それは単にそう、何かの違いがあるからこそそう名付けたわけって何の違いがあるんですか？
っていう話を今日しようと思っています。
じゃかじゃん。
ね、メール見つかりました。2019年11月6日、ムーさんからいただいたメールで、カンブリア紀やジュラ紀などの地質年代についてわかりやすく知りたいです。
うん。
で、ポイントはこの後ネットで調べると、うん、調べたんですね。詳しすぎて。それぞれの時代の主な特徴が分かりにくいのですと。
おー、なるほど。もっとざっくりと。
ざっくりとっていう感じで、さあ、うまくざっくりとできるのかなと思いながら。
ねえ、毎回毎回ざっくりとやろう、ざっくりとやろうって言って、ザクザクやってますね。
でね。
はい。
まず、地質年代の基本的なところの話をしてもいいですか？さっき、かおりさんが地質年代ってなんだよっていう話をしたじゃない
ですか。そうですよ。そうですよ。なんだよ。
18世紀ぐらいまでは、
うん、
誰もね、地質年代とか気にしてなかったんですけど、石炭の話。前回、石炭の話をどっかでした気がするな。
うん。
あ、おまけのコーナーさ。
う
ん。
黒いダイヤ。
そう。石炭がどこで取れるかとか、どのくらい掘ったら石炭があるかっていうのをみんな考え始めたわけ。石炭を掘り始めたら。
うん、そもそも石炭とは何ぞや
っていうのをやっていたら、
うん、
ある深さに層、うん、レイヤーね、層になって石炭っていうのがあるらしいというのがわかる。
そう。
で、ということは、昔からこういろんなものが積み重なって地層が、できているというのがあるって、うん、基本的には下の方が古くて上の方が新しいっていう風になってるんですけど、
それはもう知ってるわけですね、その時点で。
そうそう。で、なんだけど、途中途中で、なんとなく継ぎ目があるってことがわかるわけ。調べていくと。要は石炭が出るところと出ないところがあるわけだから。とりあえずね。
はははは。
で、大昔、
うん、
いろんな、こう、ものが積み重なって地層っていうのができていて、
うん、
まだ何年っていうのがわかんないけど、 あっちでもこっちでもこんなようなことがあるよねっていうようなことが見えてくると、そこは実は同じくらいの時期だったんじゃないのっていうのを考えるようになってきたわけ。
ほう。
なので先に何年っていうのが見つかったわけではなくて、
石油がまず見つかったわけですね。
石油って石炭が見つかった
です、ね。石炭だ。石炭が見つかったわけだ。
まあ、石炭が見つかって、それを、なんていうのかな、何々が出るには、どんなタイプの、化石が出るとか、どんなタイプの、組成になってるかっていうので、まずは何々期っていうのを先に決めたんです。
何年から何年ではなくって、例えば石炭が出る時期は石炭期にしようとか、なんかそんなような感じです、ね。
そうそうそうそうそう。
あ、石炭が出る時期のことを石炭期としようと。
石炭が溜まった時ね。
うんうんうん。石炭の原因というか、あれが溜まった時期は石炭期っていうふうに、まあとりあえずは、まあなんだろう、説明とかする時用にざっくりと名前をつけたみたいな感じですかね。
あ、みんなで共有しなきゃいけないねって言って、つけましたと。
はい。つけました。
まず大きく、化石に残る生物が出るか出ないかっていうので、
化石があるかないか、
動物がある程度の大きさの動物の化石が出るか出ないかっていうので、そこを前後で決めるっていうのを一番最初にしたとかっていうところから話が始まります。
じゃかじゃん。
ということで、詳しくは本編に行きます。
お、まだオープニングでしたか。
まだオープニングでした。
わお。
ということで、元々のお話で何かが出たら名前をつけて違いがあったっていうところから始まって、
うん、
それに、年代が後からついてきたっていうのが一つ、
うん、
もう一つ、これオープニングで話しようと思うんですけど、その年代がいつだったかっていうのを調べる方法が
いわゆる年代ですね。
うん、だって
なかった？
なかったんだけど、
うん、
同位体による年代推定っていうのができるようになりました。
科学の発達があったわけですね。それと並行してというか別の分野として。
ね、炭素とか、うん、あとね、いろんな物質が年代測定というのに使われます。うん、一番よく使われる、のはまあ炭素14っていうのがあったり。
うん、
一番長いスパンだと、ウラン238かなって言って、つまり、放射性元素っていうのがあります。
はい。
炭素の中でも、重さが14の、ものは、半減期って言って、5730年経つと、
うん、
窒素に変わっちゃうのね、半分が。
はい。
で、炭素14っていうのが、5730年で、窒素に変わるっていうのが分かっているんだとしたら、
うん、
元々炭素14があるものの中に、どのくらいの量入っていたかが分かれば、炭素14がどんだけ窒素に変わったかを測定すれば、何年、閉じ込められたから何年経ったかが分かるっていうのが、炭素14による年代測定なわけ。
例えば動物が生きているときは当然まあ炭素っていうのは体の中に普通にあるので、その炭素14っていうものも一定の割合でずっとあり続けるんだけど、まあ死んじゃうことによって供給がされなくなるわけですね。で、そうするとその炭素14っていうのはその半減期という期間をめどに量が減っていくから、それで本来だったら何パーセントぐらいあるのが今このくらいしかないっていうので何年経ったかっていうことを推定するわけですね。
そうなんです。で、
はい、
じゃあ、炭素14はほっといたらなくなっちゃうはずだから、
うん、
いつできたのという話が出てくるんだけど、これはですね、宇宙から宇宙船っていうのが、放射されていてというかやってきていて、うん、地球の、空気にそれが当たって、その窒素が、炭素に変わったりとか、要は、地球上では放っておくといつでも炭素14っていうのがある程度供給されるっていう環境になってるのね、
うん、
それが、動物の体、植物の体の中に入って、
うん、
外からの供給をやめてしまうと、残った、外から、新しい炭素のグループの供給がない、中では炭素14の率が減っていくわけ。同じ炭素仲間の中でも。
はい。
そう。で、炭素には炭素14じゃなくて炭素12もあるのかな、
うん、
とかっていうやつは、ずっと変わらないのに対して炭素14だけ減っていくから、うん、炭素の中の炭素14の分が減るっていうので、年代というか、
うん、
体の中に炭素が取り込まれたっていうのがわかると、
うん、
じゃあ空気中の炭素14の、比率はずっと同じだったかっていう話があって、
おお、はい。
で、これはいろんなところでまた変動があるはずなんだけど、その変動を補正するようなその計算だとか観測も行われたりとか、
うん、
あと年輪がしっかりついてる木っていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい。一年に寒暖の差が出るとできるのかな、いのって。
そう、育つ、ね、
成長の差が出ると、まあそういうのがくっきりと輪になるわけですね。
そう、ということは何ができるかっていうと、ここのあたりは何年ぐらい前に、炭素が閉じ込められたかわかるでしょ。
うん。
いい？で、炭素が減っていく率もわかってるでしょ。
うん。
ってことは、そこの炭素14の、比率を測定して何年前だっていうのがわかってるってことは、この時の空気中の炭素14の、比率はこのくらいだったっていうのが計算できるわけ。
ほう。
わかる？っていうようなことをいろいろやりつつですね、補正をしていってとかっていうので、数千年から数万年のやつは炭素で見ましょうとか、億年のやつは、カリウムで見ましょうとか、いうのができてくるわけ。っていうようなこと。
万年期のものによって見るというか調べたい年代が変わってくるわけですね。
そう。で、岩石の中にはウランが入っていて、ウランの、238は、半分になる、半減期、半分になるまでの時間が 44.68 億年。
お？
だし、
またこれは。
そう。
そうそう、地球のうんぬんっていうやつですね。
そうで、ウランの235っていうのは、半減期が7億年ぐらいなので、そういうのを使うと、この石が固まった時代がわかるとか、そういうのが出てくるのね。
そうか。で、しかもいろんな測定、一つのものに対してもいろんな測定方法のやつを使うことによってより正確に分かっていくわけですね。
はい。というようなことで、まずは地層の中に何が入っているかで年代を分けました。それがいつから始まっていつまでだったかっていうのは、こういった年代測定で、裏付けをされていて、うん、今の、何々期とか何とか代っていうのが何年前か何年前だったかっていうのが、うんうん、決められるようになりました。とさ、
はい、とさ、じゃがじゃん、終わりですか。
ということで、個別なものの解説を本編でしていきたいと思います。
はい、オープニングが終わりました。とさ、
はい、
はい、
まずですね、なんとか期なんとか期っていう前に、なんとか代っていうのがあります。大きい括りを言うと、まずですね、先カンブリア代。
先って昔の前ってこと？
先。
先。
はい。
カンブリア。代って時代の代？
そうですね。代、はい、っていう言い方と、今は、なんだっけな。時代って言ったり、
うん、
あとは、海って言ったりすることもあるんだよね。
海って何？
世界の海ね。
へぇ。まだ統一されてないんですか？
両方ともありなんだって。
英語とかでは一つだけど、それを日本語に訳すときに変わっちゃったってこと？いくつかあるってこと？
そうそう。で、まずは、先カンブリア代は46億年前から、まあ、地球ができてからね。
うん。
5億4000万年前。
はい。
基本的にはですね、ここは、カンブリア期に、生物が、大発展して、今見られる生物が揃った。種類が揃った。
まず、カンブリア期っていうのが、ん？待ってね。
カンブリア期っていうのが、あるんですよ、一個。
それは先カンブリア代の中に？それともカンブリア期っていうのがまた後に？
あとあと。
後に。
で、それがあって、それの前が先カンブリア代。
うん。
で、大っていう話をすると、カンブリア期から始まる大は古生大って言います。
あ、なるほど。先カンブリア大があって、で、古生大が、古生大があって、はい、その古生大の中にカンブリア期というのがあり、そのカンブリア期っていうのが生物大爆発ってことね。
そうです、そうです。
で、少なくとも、あ、じゃあ、古生大の一番初めってこと？
古生大の最初がカンブリア期。
はははは。なので、それの前ってことね。
そう、カンブリア期より前が、先カンブリア大。カンブリア期から古生代が始まります。
はい。
で、古生代は、5億4000万年前から2億5000万年前。
はい。はい。
で、その後に中生代、新生代って続きます。
今新生代？
今は新生代です。
おー。
で、中生代は2億2500万年前。まあ、これは 2億5000万年でもいいんですけど。
はい。
から6000。0億6500万年前までが中生代。で、6500万年前から今までが新生代。
まず大きく、1、2、3、4つの代に分けて、
はい、
で、しかも結構大きなところが、カンブリア期、古生代の中のカンブリア期っていう生物大爆発前と後。
そうですね。
分かれましたね。
で、古生代は、
うん。
ペルム期っていうので終わって、三畳期っていうのが始まります。
え？
ですね、古生代はカンブリア期から始まるでしょ？
はい。
で、その後にオルドビス期、シルル期、デボン期、石炭期、ペルム期っていうのがあります。
ああ。まあ、いろんな期があると。
あ、そうそうそうそう。で、中生代が始まるのは、
うん。
一番下。中生代の最初には三畳期っていうのがあるんですけど、
中生代の始めが三畳期。
そう、三畳期は、三畳期は三つ畳むんで三畳期なんですけど、
え、畳じゃなかったっけ？
三つ畳むんで三畳期なんですよ。
あ、畳むのね、畳じゃなくて。
畳と字と同じだと思うんだけどな。
あ、じゃあいいんじゃない？三畳、三畳間、三畳一間の三畳期ですよね。
そうそう。で、ここは、爬虫類が出始める。
おお。
で、ペルム期は爬虫類が、
うん、
あ、ペルム期も爬虫類は発生し始めるんだけど、うん、三畳期っていうのは、三つの赤い砂、白い石灰石、茶色の、砂岩っていうのが、積み重なってるっていうのが出てくると三畳期の始まりなのよ。
それはじゃあ、生き物のものではなくて、その、地表っていうのかな、地表というか、その、組成、地層の組成で分けたわけですね。
そう、だから、地層を見てると、赤、白、うん、茶色っていうところが出てくると三畳期なわけ、そこが。
はい、
で、赤は、砂漠の砂。
はい。
その上に、石灰石、その上に砂岩っていう、順番で並んでるのが出ると、これがドイツで発見されたのが、まあ、典型的らしいんですけど、ここから三畳期って名前がついて、爬虫類が、
わかりやすい色の変化ってことですね。
そうですね。爬虫類が栄えると。いうのがありましたと。
はい。
で、古生代の終わりは、さっきの三畳期の前までで、どういう順番で説明してくればいいんだろうな。で、これで、古生代の終わりがわかったでしょ？つまり、中生代の始まりがわかったでしょ？
もう少なくとも、見た目、地層の見た目的に、ここっていうところが特徴的なのがあると。
そう。で、さっきの古生代を順番に言っていきますと、カンブリア期っていうのがありますと。
はい。
ウェールズ、イギリスですね。
うん。
の、カンブリアっていう場所があって、うん、そこで地層が見られたっていうところなんですけど、ここは、カンブリアの大爆発、生物大爆発って言って、生物が、大きく増える、種類も増えるし、はい、外骨格というか、硬いところができたり、あとは目ができたりするっていう大きい変化があったところで、カンブリア期っていうのが、古生代の最初、5億4千万年前から5億年前まで。
うん、
その上に、オルドビス期っていうのがあって、これが5億年前から4億3千500万年前。
はい。
で、三葉虫が出てくるのがオルドビス期らしいです。
おー。
はい。要はカンブリアの、 時代にたくさん生物が発展したんだけど、その中から、三葉虫っていう、ものが、ワールドワイドに広がって、繁殖しているのがオルドビスキ。これね、世界全部でわかるやつと、何々が出てきたらこの時代っていう風に、なんていうのかな、指標になるやつっていうのがあるらしくて、生物とか。
うん、
はい。で、オルドビスキは、5億年前から4億3500万年前まで。で、はい、その後はシルル紀。
はい。
が4億3500万年前から4億1000万年前まで。
はい。
特徴的なのは、三葉虫はまだいるんですけど、
うん、
海ユリ、オウムガイ、魚も現れますと。で、サンゴ礁ができ始めます。ということですね。で、次はデボン紀。4億1000万年前から3億5500万年前まで。これ石炭紀とシルル紀の間で、魚の化石がたくさん含まれていますと。で、サメとかも出てくるのかな？
魚爆発ってことね。
で、この辺に動物が陸上に登ってきたっていう形跡があります。で、デボン紀には両生類っていうのができてくるんで、地上に上がれる動物ができてきます。
はは
で、この上に石炭紀っていうのが乗ってます。
はい。
石炭紀は3億5500万年前から2億9500万年前まで。これはね、石炭の地層がここにあるんですね。
うん、
シダ植物とか大きい植物がたくさん生えて、
うん、
ここで枯れたものが石炭になったと。
うんうん、まあ石炭、一番初めに見つかった石炭がここからだったわけですね。
そう。で、原始的な爬虫類が生まれていますと。さっき、両生類ができたのがデボン紀で、石炭紀に爬虫類ができ始めました。で、この時には陸上でシダ植物の森林が、倒れてしまって、枯れてしまった後、微生物がたくさん陸上にいて、それを分解して、ゴミというか土にも返すってよく言うじゃないですか。
うんうん
う
ん、
っていうのが行われなかったので、石炭として残ってるわけ。
微生物は、
まあ、海中にはいたんだけど、陸上に微生物がいて、植物を分解するっていうのがうまくできなかったんで石炭として残ってる。
おー、ほほほほ。
はい。で、三畳紀と、石炭紀の間にペルム紀っていうのがあって、ペルム紀が2億9500万年前から2億2500万年前。
うん。
ここは、シダ植物が少なくなって、うん、ラシ植物が繁栄し始めるとペルム紀になります。
はい。
で、爬虫類が少し増えます。
はい。
で、さっきの三畳紀が始まると中生代。
う
ん。ここにですね、爬虫類が栄え始めて三畳になっている地層が入って、これが2億2500万年前から2億300万年前まで。
はい。
で、この後に、ジュラ紀ってのが来ます。
ほうほうほうほう。ここが、有名な。
で、ジュラ紀は温暖で、
うん、
とても温暖だったっていうのは特徴で、はい、地球上のどこでも、ソテツなどの、植物が、繁殖して、恐竜も出てくると。
うん、
で、あとは、鳥、鳥類や哺乳類なども、少しずつ、出現してきているという感じですね。これがジュラ紀。2億300万年前から1億3500万年前まで。
はい。
名前の由来はフランスの国境にあるジュラ山脈っていうところで見つかりましたと。
うん、
ジュラ山脈の地層はアンモナイトの化石が、たくさん出てきて、
うん、
温暖だったっていう特徴があって、堆積してるものがそう違うのね。で、ジュラ紀の後に出てくるのが白亜紀。
お、これも聞きます。
1億3500万年前から6500万年前まで。白い石灰岩層が特徴で、
うん、
この石灰岩層が白いんで、
はい、
白亜の時代ということで白亜紀ですね。
はい。
哺乳類が、 少しずつ繁殖してきて、太平洋を取り巻くところで、火山活動が激しくなるというのがこの白亜紀です。
うん、
で、海が広がり、なんだっけ、珊瑚礁とかっていうのがたくさんできるので、うん、白い石灰岩層ができるんですけど、で、これ白亜紀が終わると新生代になります。
はい、もう現代ですね。
そうですね。で、昔々一番最初は昔のやつを、第1代2代3代4で4つに分けてた時代が、4つに分けてた時期があって、
何を4つに分けたの？
地層を、
その今の先カンブリア、古生、中世、新世ではなくってことですか？
っていうのを分ける前に、第1代2代3代4期って分けた時代があって、
とりあえず数字で分けたわけですね。
そう。で、新生代は実は第3期と第4期が新生代に当たるんですね。で、新生代の中には、古、古いね、
うん、
第3期と、新第3期と、第4期っていうのが入っていて、
うん、
入っていますと。
うん。これは昔の、
最初の頃言い始めたやつがそうなってて、
うん、今はこう、そうではなくて、ここで新しい区切りがついたよっていうのですね。
そう。なので、違う言い方をすると第2期っていうのが中生代になったわけ。で、なので、新生代、6500万年前から今に続くところは3つに分かれていて、第3期の古い古第3期と新第3期に分かれています。で、古い方、古第3期は6500万年前から2350万年前まで、ですね、哺乳類が繁栄した時代です。恐竜やアンモナイトが絶滅しています。
はい。
はい。ね、ここでは、6500万年前でしょ？ 6500 万年前に、大量絶滅が起こってるわけ。
ちょうどじゃあ、この古生代と新生代の間で恐竜はドドドドーンといなくなっちゃったんですね。
今言われてるのは小天体の衝突で、地球規模の寒冷化が起きてっていうような、大異変が起きて、絶滅が起きてっていうのがこの、古生代と中生代の切れ目で、
はい、
恐竜絶滅と、はい、いうことになります。なので、小天体がこうぶつかったっていう証拠の小天体に含まれていたこれイリジウムでいいんだっけなっていうのがたくさん見つかるっていう地層があると新生代と、中世代の隙間で、それは白亜紀と古第三期の間、タイミングとしては6500万年前、
はい、
でここで大きい恐竜が死んで、寒くなっちゃうんでね、うん、哺乳類が繁栄し始めます、
はい、
で、新第三期は2350万年前から250万年前まで、
おこのついこの間じゃないですか、
なんとなくついこの間みたいになっちゃうけどね、
うん、
高原や乾燥地域に草原が広がり、ここのね、差分はなんだっけな。新第3期と後第3期の間は、地球上の各地で隆起がたくさん起き、標高が高くなった、場所ができて、
うん、
草食の哺乳類が繁栄してくる。あと、気候帯も現在のように分かれてきたというのがあって、いうのが新第3期。で、第3期と第4期が、250万年前に変わるんですけど、ここが、寒くなった時期、氷河の証拠というか、氷河が、始まったような時期で、急に寒くなったのが第4期になってます。これがだから250万年前ということになります。これで、さっきので言うと何々代っていうのがありましたと、
うん、
その後に何とか期っていうのがありましたというのをざっくり説明をしました、
はい、
で、うん、さっき説明しなかった先カンブリア時代、先カンブリア代、
はいはいはいはい、一番昔ですね、
はい、そこには、実は原生代と、なんだっけな、冥王代とかっていう、その、すごい古いところがあるんですけど、今日は説明はしません。
うん。まあ一応ここも、 分けられてるけどってことですね。
そうですね。で、もう一個新しい方の話をすると、
お
なんとか性、さっきのでいくと、なんとか大っていうのがあった後、
うん、
なんとか木っていうのがありましたっていう話をしたじゃないですか。
小分類としてですね。
はい。
はい。
で、その下になんとか性っていう、
あ、もう一つ細かく分かれてるわけですか。
あ、そうそうそうそう。
はい。
っていうのがありまして、
うん、
これは、もう一つ細かいところで、例えば、さっきの第4期、一番、最近。
はい。
には、ジェラシアン、カラブリアン、
はぁ。
とかっていうのがあったりして、
うん。
で、高校を、高新生って言ったり、
うん、
現在に近いところ、関心生って言ったりっていうのがあって、
うん。
関心生は、11700年前から始まるんですけどとかっていうのが入っています。
うん、
で、なんでこんな話するかっていうと、一番最初に話をしたアントロポセンっていうのが、それは人新世っていう風に訳されるんですけど、
う
ん、さっきので言うと、第4期の下のなんとか世っていうのが、
うん、
新しく産業革命以降、そう言ってもいいんじゃないかっていう話がされていて。
ほうほうほうほう。
つまり、人間が。
地層が変わるぞ、地層を変えたぞってことですね。
そう、人間が産業革命以降、地層の中のものが変わるぐらい、
うん、
何百万年後に掘ったら、そこで、地球の環境が大きく変わったっていうふうに見つけられるんじゃないか。っていうふ
う
に言い始めた人がいて、
うん、
ドイツの多分ノーベル賞をもらった人だと思うんですけど、
うん、
ノーベル賞科学者が、10年前ぐらいに、今や、人々というか地球は人新世、アントロポセンっていうとに入っていて、これは人間が地球規模の要は地質が変わるぐらいの、
うん、
ことをやってしまったからで、つまり我々は、人新世っていう風に地球を変えているっていうのを意識して生きなければいけないんだ。
で、
ある意味これは大量絶滅とかにつながっているし、
うん、
生物も変えているし、
うんうん、
積もっていく物質も変えていってるっていう話があって、
うん、
地球をこんなに変えることっていうのは本当にいいことかどうか考えましょうって話をこう振ってるんですけどね。っていうのがあります。
うん、なるほど、なるほど、なるほど。
そう。で、そういう中にさっきいくつかの時代で、どこどこのなんとかっていう地層から出てくる、ところを基本にしてなんとか台って決めましたよっていうような話したじゃないですか。
はい。
わかりやすいのは、ジュラ紀はジュラ山脈とか、ペルム紀は、うん、ロシアのウラル山脈にある、ペルムっていう場所とか、
うん、
っていうふうな話をして、つまり、どこどこにで、見つけられた、典型的な地層の変化っていうので、そのなんとか木とかっていうのがなんとか性とかっていうのが決まるっていう風な名前の付けられ方をしているのが多い。そこまではいい？
はい。
で、そんな中、年代をこう決めるのには、さっき言った地層がどう変わってきたか、中にいる生物とか物質が変わってきたかっていうのとかで見るのもあるんですけど、
うん、
地磁気の反転っていうのもあって、
ほう。
長い時には、数百万年、
うん、
短い時には、数万年に一度地磁気が逆転するっていうのが観測されていて、
うん、
少なくとも、500万年前から今までの間については結構細かく、はい、地磁気の反転っていうのがあったっていうのが分かっていますと、
はい、
で、さっき言ったようにこの地層にはこんなものがあって、ここが典型的な地層の切れ目ですよっていうのがあると、
うん、
そこの名前がその時代につくことが多いっていうのが、千葉県で、見つかったチバニアンというか、名前がつくって言ってたのは、千葉でその地磁気が反転しているっていうのが分かりやすい地層が発見されて、
はい、
何年前だったっけな。77万年か。千葉では、見つかった、その、 地磁気が反転しているっていうところがよ、わかりやすい地層っていうのは77万年前の地層で、そこが、
どうなるんですか、地磁気が反転すると。
地磁気が反転するときには、磁石が弱くなることがあって、その時に太陽からというか宇宙からの宇宙線がたくさん降り注ぐっていう話もあるんですけど、まだ体験したことがないので。
地層としてはどうなるんですか？
地層の中に石があるじゃないですか。
はい。
で、石が、77万年前にできた石だったのが分かっていて、うん、で、そこで地磁気の反転があったっていうのが分かる。
なんで
かというと、固まるときに、中に、弱い磁石ができるんで、そう、石が固まるときにできるんですよ。だからそこの、
磁石の向きが変わってるわけですか？
そうそうそうそう。
その下の地層と上の地層とで。
そうです。
じゃあ、それ以外の言い方は変だけど、植物が絶滅した何かが反映したとかいうものではないんですか？地磁気の反転っていうの
は。それ違います。はい。でも、地磁気の反転が、あったっていうのが明確に分かっていると、他の場所の地質の年代が測定しやすいっていうか、分かりやすいわけ。さっきの年輪じゃないけど。なので、地磁気の反転も、何々
地磁気の反転は地球規模の出来事なわけか。
そう。
そうすると、例えば。
石の中が違う。
例えば、なんとかっていう三葉虫は、あんまりこの地域には見られないっていうと、そうそう、じゃあこれは何年だっていうかもしれないけど、これにこれがあるから、これが動物が見られなくても何年代だよっていうことが言えるわけか。
地磁気の反転をしっかり見ると、二方向しかないんだけど、うまく見つかってあげると、ここの地層が、何年前のやつだっていうのがさっきの、放射性同位元素の年代測定と、まあ別に、何々時代何々時代っていうのが重なってるよっていうのが分かるようになるっていうのができるんで、一つ大事で、で、77万年前の地磁気反転のところの時代をチバニアンっていう名前にしませんかっていう話になった。なんでかっていうと、典型的なそこの変化が分かるっていう地層が千葉で見つかったから。
なるほど。
はい。っていうことですね。なので、この地層だと、ここの変化はどこどこと同じだけど、その他は、変化がないけど、何年前っていうのがあって、つまり、地層が変化してるから、何々代とか何々期っていうのを作って、で、それの年代が分かると、他のところは、それに似てなくても、年代が分かる、要は、年が分かると、何々期に、一緒に、生きていた生物だとかっていうのが分かったりするっていう、こう、あっちを固めて、こっちを推定して、こっちを固めて、あっちを推定してっていうのをやると。いうことが行われております。
はい。
はい。ということでですね、11月にいただいたメールの、
お答えになってたでしょうか？
地質学上の年代って、なんとなく分かったかな？そんな感じでですね、白亜紀はチョークがたくさん、出る。これは有孔虫っていう、なんだっけ、サンゴの、元になるような生物がたくさんいた時期だとかっていうので決まってますよということですね。
はい。
はい。
なんか、チョークを作る業者がなくなってるらしいですね。
チョークの売り上げがなくなっちゃったんで、廃業するっていうので、とても評判の良いチョーク屋さんが廃業してしまうっていうニュースが入ってきました
。だからすごい買い占めてるって言いますよね。すごく、やっぱいいところは、いいところっていうか、折れにくくって、粉、カスが出にくいのかな？
あとは、くっきりしてる？
とかあるみたいですね。
黒板で学校の先生やったことないからわかんないけど。
でも、黒板に字書くの好きだったな。ちょっとケホケホなるけど。
あとなんだっけ、日本だと、七輪って知ってます？
はいはいはいはい。八輪、九輪、十輪、五輪。
七輪っていうのは、どうやって作るか知ってます？
作る
ために。七輪ってさ、
ちっちゃい、土でできた、違うな。何？鍋乗っけるようなやつじゃないの？
日本語で言うと、炉って言い方しますけど、まあ、かまどの、 一種というか、まあ、昔のガスコンロというか、炭コンロなわけだ。
はい、
あれわかりますよね、なんとなく。あと、七輪の仲間だと同じような材質で、テーブルの上でちっちゃい鍋を焼くような、なんだろう、少し太った、サイコロ型をして中にこう火が。
あの、ブルーのろうそくのちっこい燃料入れるやつですね。
っていうのがあったりするのよ。
うんうん。あれ、あれ七輪じゃないの？あれ何？
あれも七輪の仲間らしいんですけど。う
ん、あれ持ってるよ。
そんでね、珪藻土っていうので作るんですよ。なんとなく七輪ってさ、セラミックの時にちょっとやりましたけど、粘土を練って形にしてるような気がしません？
うん。
なんだけど、あれはね、珪藻土っていう、珪藻、要は、珪藻っていう、海藻の一種ね。
はい。
ちょっと骨張ってる珪藻の、すごい溜まった地層のやつを、こう四角く切って、削って焼くと出来上がる。
え、じゃあ、物自体も、できてるものなんですか？それを、ま、焼いてるだけ、形作って。
できてるっていうか、あの、何？練って形を作るっていうタイプじゃなくて、
掘り出してる。
掘り出して削って焼くの。
へぇ。
だから、素材はそのままなの。
へぇ。
っていうのがあって、つまり、珪藻がたくさん、こう、積もってできた、すごく分厚い地層、珪藻土っていう地層があって、そこを切り出して削ってってやるだけなんで、さっきの石炭層じゃないけど、珪藻土層が、日本の各地にあって、そこから切り出してきて七輪を作るっていうのをやってます。多分今でも。
そう。
そうなんですよ。っていうのがあって、まあ、今今だとね、もしかしたら、さっきの珪藻土を使わない七輪もできてるのかもしれないけど、地層の中を切り出して使ってるっていうのはちょっと面白いかなと思います。珪藻土は、何時代なんだろうってちょっと調べてなかったのと思って。
珪藻、ないね。どこだ？
そうなんですよ。ということでですね、皆さんもちょっとね、地層っていうのが他と比べられて、今みたいに、違うところの年代と合わせられるのは、磁石の向き、放射性同位体の、入っている割合、あとは、典型的な化石が見つかる見つからないみたいなことで、わかりますよっていうことでした。
うん、はい。なんか、ね、よく聞く、ジュラ紀とか白亜紀とかは聞くけど、なんだろう。まあ、ジュラ紀にか恐竜っていうのは知ってるけど、でも、よくわかってなかったです。
はい。ということで今日は、地質年代の、
うん、
まあ、歴史的な、見方をお話をしてきました。
はい。
はい。ということでこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージはメールで送っていただいて、lika@0438.jp rika@0438.jp へ送ってください。また、そんないプロジェクトというグループでいくつかのポッドキャスト番組を配信しておりまして、そんない理科の時間はその中の一つです。その他にもそんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店という、番組を現在配信をしております。こちらは、そんない .com というウェブサイトで過去回まで聞くことができます。また、そんない .com のウェブサイト、そんない理科の時間のエピソードが並んでいる、ページの右側にですね、投稿フォームがありまして、そこにインプットしていただくとメールが私たちのところに届きます。また、ウェブサイトでは、ポッドキャストの配信以外、文字のブログの連載があったり、あとは、新メンバー募集のリンクがあったり、寄付はこちらっていうリンクがあったり、うん、audiobook.jp の、に飛べるリンクがあったりするというので、いろんな。
盛りだくさんでございます。
盛りだくさんです。あと、Amazon へのリンクっていうのもあって、こちらを、クリックして Amazon のサイトに行っていただくと、アフィリエイトがそんないプロジェクトに入るということになっております。
はい。
はい。 あとですね、ポッドキャスト以外で、オトバンクさんの audiobook.jp というサービスで配信も行っております。こちらはおまけをつけたコンテンツを配信しておりますので、もしよろしければそちらも聞いてください。
よろしくお願いします。
はい。あと、そんないプロジェクトで Twitter や YouTube で検索していただくと、いろんな情報が出てくるので、そちらも楽しんでください。ということで、2020年第2回目、そんない理科の時間第342回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。